青い T シャツ24時。
どうも、前田さん。石川県の変な米農家青い T シャツ竹本です。今回前回に引き続き、三重県の加藤さん、愛知県の石原さん、石政さん、後編です。40代っていうメンバー構成なので、譲ってもらったっていうような、そういう立ち位置の話と、これから譲るっていう心の準備みたいな、そういう側面が両方見れるっていうところで、面白い視点なんじゃないかなと思います。日本農業法人協会プレゼンツの農業の社長ラジオにも青 T 竹本出演しておりますので、番組概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひお聞きいただければと思います。それでは本編どうぞ。
竹本さんがポッドキャストで、いわゆる事業承継のことに割と焦点を当てた、まあ、回が多いじゃないですか。で、本も出されてるってことで、はい、すいません、まだ読めてないです。
はい、読んでくださいよ。
で、そこに焦点を絞ってったっていうのは、もちろんご自身の問題意識もあると思うんですが、他に何かあります？まあ、事業承継一番やっぱ問題だと思うんですけど、僕も。
う
ん、
そうですね。僕が 4H クラブの会長になった時に、で、所信表明の時に言ったのが、うん、農業なりたい職業ナンバーワンにしようっていうことを言ったんですよね。うん、で、掲げたはいいんですけど、じゃあ何しようっていうところは僕は結構突っかえとって、うん、で、新規収納の人を増やそうとかそんなのも言っとったけど、新規収納の人が増えるのが果たして一番ハッピーなんかっていうことを思った時に、感じたのが、今、こう、親元収納で継いでる人の自己肯定感が低すぎないか、みたいなところを結構思って、うん、なんちゅうか、加藤さんの収納した時の思いみたいなのと被るような感じもあるんですけど、僕自身も、なんか誇りを持って実家に戻ってきて、農業を継ぐ意志を固めたみたいな、そんな感じよりも、実家に帰ってきたみたいな。
そうなんだ、
うん。っていう感じだったり、こう、仲間内で話しとっても、事業としてやっとるけども、周りの人は、お父さんの手伝いして偉いね、みたいなことを言われたりして、俺たちは一体何をやってんだ、みたいな、うん。そういう感覚っていうのがあったんで、なんか、そういう親元収納のみんなの自己肯定感を上げたいなっていうのを思っとって、僕らは職業やと思って、この仕事をやっとるし、この仕事を誇りに思うみたいなことをみんなの共通認識にするっていうのが、まあ、大事だなと。っていうことになってくると、問題は事業承継が大きい問題なんじゃないかっていうような、そこにつながってきたって感じですね。だんだん。
すごいですよね。その、なんていうんですかね。伊藤さんでしたっけ？
はい、はい。
一緒にやってらっしゃる方が、うん、まあ、もう本当に、その辺のガイドブックみたいなのも彼が書かれて。
うん、あ、そうです、そうです、そうです。
うん。で、それを、まあ、本当に、そうですよね。問題意識を、非常にその、体系化しようとしてるというか、体系化なんかちょっと言い回し的なんですけど、問題、うん。その、事業承継の部分を体系化しようとしてるっていうところが、なかなかやってることすごいなって思いますよね。
で、そうなんですよ。
うん。で、自分はそこまでその事業承継は、まあ、自分の話ばっかして申し訳ないんですが、割とスムーズにいったんですよね。
うん、はいはいはい。
自分とかはかなり特殊な状況での、まあ農業だったんで、なんで、まあ親からも、代表は、まあ40超えてからですけれども、それでも、渡してもらったのが、なんで、だったし、それから、収納してすぐもう通帳と印鑑もらったんですよ。
お
ー。そう。うん。そう、だからそういう部分では、だいぶ恵まれてたのもあって、ただやっぱり周りから聞く話だと、うん、え？みたいな、それこそ竹本さんの、番組聞いてても、え？っていうようなのが多くて、自分にはなかったこと、なかった、割と ありがたい話、クリアできてたことが、他のところではクリアできてないんだな、っていうような話を、うちの協会の前会長にちょろっと話したら、いや、世の中ゴロゴロありますよ、そんな話なんて。と思って、自分にはなかった、起きなかった問題だから、なおさらびっくりしましたね。
加藤さんところは、やっぱお父さんがそういうとこも含めてしっかり考えられてましたよ。チロチロ聞いてましたけど、お父さんから。
あ、そうなん、
今度息子が帰ってくるんだ、どうしよう、こうしたらいいのかな、ああした方がいいのかなっていうのは、ちょろっと聞いてました。応援さんから直接。
あ、それは僕全然知らなかった。
やっぱね、当然その普通の栽培に向かね対する姿勢もそうですけど、その息子さんが帰ってきた時に、こういう風にした方がいいよね、ああいう風にした方がいいよねっていうのは、本当に帰ってくる直前ぐらいにたまたま親さんと話してた時に言ってました。そういうのは考えながら、実際加藤さんとすり合わせながら、ついでっていうかね、承継していた形に、僕はそういうふうには見えました。
本当に嬉しい話でありますけど、でもね、最初の頃何か提案するとそんなもんあかんわ、ばっかり言われました。
どこもそんな感じでしょうね。
どこもそうなんですよ、やっぱ。
まず否定から入るみたいな。それでもやっぱ、ある程度自分がその、なんていうんですかね、栽培の方で、ロジックを用いて、説明すると、なんか自分の知識を超えられると、親がね、あ、なんか、こいつに任せた方がいいのかな、みたいになるっていうのはよくわかりましたね。ロジックと、最近流行りの言葉、エビデンスですか？こうだからこうなるんだって結果、こういう風になっただろうな、みたいな感じで、ある程度の結果を出すと、参りましたとまでは言わないけれども、なんか自分が、論破された気分になるんでしょうね。
なんか論破っていうよりかは、その結果を出したっていうのが、それこそ加藤さん自身が、そのロジックなり何なりをインストールできたっていう感は、僕はそう感じてるというか、今でもそう思ってるんですけど、やっぱり実際自分の体の中に一回通して、で、その中で自分としての表現した結果が出てれば、で、それを親御さんが見てて、いい方向に向かってれば、なんか、任してもいいのかなっていう風に見えるんじゃないかなとは思いますけどね。ただ、ロジックで押し潰したみたいな感じではなくて。
なるほどね。いや、それもこれもやっぱりね、先出てきた磯崎さんのおかげなんですよ。磯崎さんが、三重県農業研究所でいっぱいプログラム組んでくれて、勉強会やってくれて、で、石原さんも知ってる、また名前出すと、いろんな人の説明しなきゃいけないけども、そう、一緒に勉強会行って、ああでもない、こうでもないって帰りの車の中で話して、それを実際現場で、使ってみるというか、そのロジックを、栽培に活かしてみるっていうような、ところですね。そうね。確かに、論破とかそういうことじゃないかもしれないね。勉強してきたんだな、こいつっていうふうに、思ってくれたのかなっていうところですね。でもね、石原さん、うちの親父だいぶ弱りましたよ。
わあ、そうですか。最近お会いしてないんで、ちょっとじゃあ、しれっと遊びに行かしてもらおうかな。
いや、来ていただくのもありがたいんですが、来るか来ねえかわかんねえみたいな時もあるんですよね。
あ、そうですか。
事前にアポイントがないと多分、うちのハウスに常駐してるわけではなくて、もうこの2年ぐらいですね。もう何？今はもうセミリタイヤ的な状態で、
今はもうおいくつでしたっけ、お父さん。
今年73ですね。
まだ全然若いのに。
いや、まだって感じですよね。
3年前までは、自分も他の70歳の方々に比べて、うちの親父若い方なんだろうなと思ってたんですが、やっぱ1年2年でぐっときますよ。あれっていう感じで、そう、それこそ、スマホに、携帯をスマホに変えたら、 重たくて持ち歩くのをやめたというわけのわからん。日常生活の中で言うとそんなことがあったりだとか、怪我をよ、ちょいちょい、ちょっとした怪我をよくするようになったりだとか、だからまあ、なんて、これも事業承継の話になってくるけれども、自分で、その、まあ、うちの親はね、まあ、もうセミリタイヤ、ほぼほぼセミリタイヤで仕事あるか、つって、まあ、あるって言えば来てくれるし、ないから休んどいてって言ったら、そのまま来なかったりだとか、来てないのか帰るわ、みたいな感じだったり、まあ、会社かよっていう感じなんですけれども。
それ、ないって言った時はお父さんは何をしてるんですか？
うちの親は、田んぼをやってて、まあ、うちの大松農園の事業とは切り離してるんですけれども、うちの親の事業としてやってるんですけれども、まあ、除草剤撒いたりだとか、草刈りやったりだとか、あとは、まあ、裏の畑に、野菜の手入れしてたりだとか、あとは、まあ、ネットフリックスで韓国ドラマずっと見てたりだとか。
そうやって、なんか、やりたいって思うことがあるのって結構重要だなと思って、僕とかも、それこそ竹本くんとかがね、事業承継、事業承継って言ってるもんで、自分に置き換えたときに、例えば僕がその15年後なのか20年後なのかわかんないですけど、リタイアしたときに、実際僕って何ができるんだろう、何をしてその時間を使うんだろうっていうのは考えたときに何もないんですよ。結局、畑に出て行こうとするとなると、今この事業承継どうのこうのって話してる老害の部分をまた僕が再現しちゃうなと思って、その部分のなんかやりがい、その畑以外のやりがいの部分は、ちょっとここ何年かで見つけていかないといけないのかな。それこそね、加藤さんのとこみたいに別事業として違う畑、田んぼみたいなとか、なんかそういうのを見つけていかないといけないのかなっていうのはね、最近ちょっと思ってます。
僕ね、この1年ぐらいずっと考えてます、それ。今のうちに趣味を見つけないのとなって思うんですけど、趣味って見つけるもんじゃないんじゃないですか。
そう
ですね。見つかるもんじゃないですか。そう、
うん、
で、今日もたまたま昼飯、神さんと食ってて、で、全く同じような話をしましたね。これはもう65、あるいはまあ、ちょっと延長してでも67ぐらいで引退するつもりではおると。で、この年で辞めるって決めて、で、更新、あるいはまあ、第三者承継になるかもしれないし、うちの子供かもしれないけれども、その人たちがスムーズに僕がいなくなっても辞められるような状況を作って、やめたいので、そうするとやっぱケツ決めとかないと、だと思うんだよねっていう。で、じゃあ65か67かあるいは70かで引退したときに、さっき石原さんが言ったように、何すんのっていうことを、どうしようかねってそこで会話が止まってしまうんですよね。
でもケツ決めるっていうのはいいことですよね。
大事ですよね。
そうしようと思う。って、まあ、まあ、でも20年近く後の話だから何とも言えないけれども、今のところはそうしたいなと思ってる。
なんか、それに向けて今やってることとかってないんですか？
今やってること、それは趣味の話でしょうか？それとも、
趣味だったりとか、例えば、まあ、うち、経営的になんかめちゃくちゃ余裕があるとかいうわけでも全然ないんですけど、なんかそういう事業承継、的なことを、まあ、そのうちもまあ一応息子が今小学校3年生でいるんですけど、とはいえその15年後とかに一人で食える可能性があるか、あるけどやってくるかどうかは分かんないんで、なんだろう、まあ、その他人も含めて誰かにやってもらえる体制だけは作っておこうかなと思って、去年からちょっと社員を無理くり入れたんですよ。で、まあ、そうすると、まあ、その社員さんをの動きっていうか、育て方によっては、まあ、その子なのか、まあ、その後の子なのか分かんないですけど、誰かがやってくれるヒントがなんか見えるんじゃないかなと思って、まあ、そもそもまあ、副産物として、僕がちょっと時間が余裕ができてきたんで、例えばその、他の事業をやってみようかなっていう気もちょっと起こってきたり、まとまった事業は誰かに渡して、僕はね、そもそも加藤さんみたいに、のお父さんみたいに違うことを を、まあ、柱にしてる、そういうパターンもありなのかなと思って、
うん、
無理くりなんか人を入れたみたいな
の
があって、うん
うんいやそれで言ったら、一応、なんつうかね、JGAP の認証取得して、これで3年経つんですが、
うん、
これを、まあ、継続していくことで、あるいは僕だけじゃなくて、まあ、従業員さんもそうだし、それからどなたかに引き渡すときに、この JGAP っていうのはある程度役に立つんじゃないかな、っていうふうには思ってますね。まあ、もちろんそれだけじゃなくて、うん、まあ、経営のことについても、もうちょっとその、なんていうんですかね、体系化していくことによって誰かにアップデートしてもらうみたいな感じで、その引き継ぎまでは僕はちょっと作りたいなとは、誰かに渡すんであればやっぱりそれまでの責任も必要なのかな、うん、逆に第三者となるとちゃんとしてるとこじゃないと買ってもらえないじゃない、買ってもらえないというか、引き継いでもらえないじゃないですか、
うん、
だからその辺の形作りっていうのはちゃんとしていこうかなと思ってて、
うんうん、
いや、やっぱり人だよなっていう、石原さんと同じでね、
うん、
従業員さんの福利厚生とか、それから、教育だとか、そういうところは、うん、まあ、会社としてもそうなんだけれども、今後継続していくためには、そこをしっかりしておかないとな、そこの土台があやふやだと、うん、今の経営もそうだし、今後も危うくなってくるよなっていうところでやってますね。で、自分自身としては、いや、理想としてはね、まあ、仕事をそのまま続け、たいという思いがあるのであれば、その理想ですよ、うん、あくまでも。一旦ぐらいのハウス建てて、うん、そこで好きなようにトマト作りをするみたいな、
ね。
まあ別にトマトじゃなくてもいいんですけど、イチゴでもいいんですけれども、
うんうん、
その施設園芸しか僕もわかんないから、うん、施設園芸をやってみたいなっていうのはあるけれども、でもそれって何70近くになってからハウス建てるってなかなかのリスクじゃないですか。それも一つの事業ですからね。だからそう、今日神さんと話してたのは、やっぱ金かかんない趣味がいいよねって言ってて。じゃあなんだ、釣りとかか。いや、釣りもそれなりに金かかるし、山登り、いや、山登り年いってからじゃ無理だろうとか
。いけます、いけます。
いけますか。
いけます。
そう、だから、あ、そう、神さんのその実家が、まあ、近所なんですけども、すぐ。で、その神さんの実家のお父さんお母さんが行ってる喫茶店で、よく魚をくれるおじさんがいるって言うんですよ。で、その人はもう退職されて、うん、もう朝日が昇る頃から釣りに行って、で、アジやら何やら釣ってくると。で、それを3枚におろして、で、分けてくださると。うん。で、フライにしたりだとか、それからお刺身にしたりだとか。
うん。
で、それが終わったら、喫茶店に行ってコーヒー飲んで、昼からは、奥さんとウォーキングして、次の朝に備える。で、夜は、その魚で晩酌してみたいな。めっちゃいいやん、それって
。いいですね。
うん。でも俺、釣りってあんまり趣味違うんだよな、とか思いながら。
無理やりするもんじゃないですからね。
そうそう。
人に会うとかあるんで。
うん。竹本さん趣味何ですか？
趣味ないっすねいや、けどまあ。
何すんの？
はい？
休みの日とかは。
休みの日、まあ、家族サービスで旅行は好きなので、
うん。
神さんとも旅行の趣味が合うっていうところがあるんで、引退ちゃんとスパッとして旅行に行こうって話はしてますけどね。
それも、期限決めて。
はい。まあ、それもお金かかる趣味ですけど。
そうだね。結局ね。
いや、全く同じ話をそれも昼にしてて、うん、車で、北海道とか行ってさ、って。
うん。
なるぜ、
うん。でもやっぱり、僕らのこの世代でやらなきゃいけないっていうのは、こう、組織化とか、事業のブラッシュアップするのと、この属人性をなるべくなくすみたいなところは鍵かなと思ってて、でやっぱりなんかちょっと矛盾はするんですけどね、割と大きい組織じゃないんで、結構属人性発揮して竹本翔吾やから買うみたいな、そういうお客さんは増やすんやけども、片一方で、僕以外でも回せるように、社員を育てるみたいな、そういうなんか二つの両輪を回すみたいなのが大事なんかなとは思いますよね。
なかなかのジレンマですよね、それって。
そうなんですよ。
難しいですよね。うん。 そう、属人性を剥がすっていうのは本当どんな組織でも一緒だと思ってて、
うん、
それこそその農業の社長ラジオの話にごめんなさいね、なんか宣伝みたいになっちゃって今僕 MC やらせてもらってますけれども、やっぱこれ継続してやっていきたいなって思うんだったら、僕がいなくても、うん、あの MC をやれる方が何人かいたりだとか、それこそ企画の方にも僕関わらせてもらってるんで、うん、その企画をあの僕以外の方というか、うん、あの、一生懸命熱意を持ってやってくださる方、それも結局属人性になっちゃうんだけど、バトンタッチっていうのは絶対必要になってくると思うんですよね。
うん、
そうすると、この人じゃなきゃダメっていうのは、そこでは通用しなくなっちゃうので、
うん、そうですよね。
余人を持って変えがたいってやつですね。それってすごい危ういなと思ってて、
うん、
そこをまず、剥がしていかないとなっていうふうには思ってますね。事業もそうだし、何においてもそうだと僕は思ってます。
もう属人性をその外していく過程で、
うん、
あの自分が楽しくなくなるっていうことってないですか？
いや、それはもう仕方がないことなんじゃないかなって
思っちゃうんですね。
うん、そう、うん、そこもだからその辺もジレンマだなって思いますよね。なんか手を離れていくというかね。うん。
なんかそのシステム的なところ、
うん、
そのまあマニュアル化だったりだ。とか、あの、そういうものに関しては、まあ、どんどん属人化を外していく、まあ、僕しかできない作業とか、そういうのはない方がいいかなと思うんですけど、
うん、
こうコアの思い、まあ、それは共有すればいいのかもしれないんですけど、そういうところまで、なんか、属人化を外していく、を、
うん、
と、なんか、楽しみがね、なんか、少なくなっちゃう気がしちゃって、僕未だに外しきれないんですよ。完全に石原正弘の個人としてできるとこまで、あの、まあ、一部ですけどね、
うん、
はやっていきたいし、とはいえ、普段のその作業に関しては、僕がいないと回らないっていうことがあってはいけないと思うんで、そういうところはどんどんどんどん外していかないといけないなっていうのは、最近、あの、まあ、それこそジレンマですね。いろいろ感じているところですね。
思いと理念は据え置きながらっていうやつですかね。だからその辺を、なんつうんですか、あの、しっかりその、浸透させていくことって非常に難しいと思うんですけれども、それこそ時間かかるんじゃないかなっていうところだと思うんですけれども、そこが残ってればもう手を離さざるを得ないというか、離れていくことの方が望ましいというか、そこをちゃんと残した上でというところですかね。
結局ね、経営的にはそこが生命線だったりもしますからね。石原農園やったら石正さんのアイデンティティがやっぱ生命線みたいなところがあって、やっぱシステムだけで食っていけるようなそういう業界じゃないっていうような感覚もありますしね。ジレンマですね、やっぱり。
自分たちが何をしたくて何を作って、どのように提供していくか。それはなぜかっていうことは、まあ従業員全員が共有してなくちゃいけないことなのかなって思ったりもしますし、僕はちゃんと歌ってるんですよ。あの、皆様のテーブルに毎日乗るトマト作りを目指してっていうふうに掲げてて、ある程度やっぱり、あの、安価でないとっていう、手の届く金額じゃないと皆さんに買っていただけないなっていう。でそうであっても、やっぱり美味しくないものは乗せたくないよねっていうのがあって。まあ、要は、簡単に言うとコスパのいいトマト作りみたいなね、ちょっと身も蓋もないですけど、コスパのいいトマトをみんなに食べてもらうみたいな。悪い言い方するとそう。
まあでも、その理念によっては、その属人性の外す度合いはやっぱ変わってくるな。っていうのはやっぱ
そうですね。本当経営者の、今のやり方とかによってね、剥がせるもの剥がせないものがあると思う。
僕が本当にね、経営者としてダメなのは、僕あの、トマトを作るモチベーションっていうのは、友達に作ってあげたいなって思っちゃってるんですよ。で、あの、まあ、もともとのきっかけが大学卒業して、まあ、卒業したタイミングが、まあ結構その就職氷河期的な時だったから、 まあ、友達が結構、それこそ院とかに残ってたんですけど、
うん、
で、その時にまあ僕だけ学部卒で、まあ一応ね、実家に戻ってトマト作って、で、まあ学校も近いんで、たまに遊びに行ったりした時に、これ美味しいトマトだねって言われたのが、もうなんか原体験みたいな感じになって、それまではね、どんなトマト作りたいとかはなかったんですけど、あ、これはこいつに食わすにはもっといいの作んねえといけねえし、ずっと食ってもらうには、やっぱそれをずっと同じクオリティのものを作り続けないといけないなっていうのがもともとあって、で、今、まあ、振り返って考えてみると、まあ、ちょくちょく、売り先を増やしていったりとか、まあ、農園の中で販売してたりもするんですけど、全部やっぱり友達を増やす行動に繋がってて、で、そうすると、属人性って外しづらいな、と。
そうですね。それは、それは、
完全に僕個人のつながりが、メインに来ちゃってるんで、まあ、これからの課題だなと思ってますね。
それは剥がしづらいね。
剥がしづらいですね。
言うと、そのモチベーションがない限り僕トマト作れないんですよ。
そうだね、もう、表裏一体だね、それは。
まあ、お客さんとかにはよく話すんですけど、うちが作ってる品種っていうのは、もう本当に収穫量がもうめちゃくちゃ少ない品種だけど、やっぱ味がいいとか、インパクトのある品種ってのをもう選ぶようになっちゃってるんですけど、それは完全に僕の属人性がゴリゴリに出てるところで、で、それによってお客さんに評価されてる部分もあるから、これは次の代どういう経営をするんだろうなっていうのは、不安でもあるし、ちょっと面白い部分でもあります。
いや、石原さん、カラフルトマトだとかさ、17種類って言ってたっけ？
そうですね。今年は17、試作も合わせると17ぐらいやってますね。
うち5種類ぐらい、まあミニトマトも含めてやったことあったんですけど、自分には合わないなっていうのは、なんせめんどくせえっていう。
いや、でも、そこですよ。めんどくさいから、これをやりきれば多分、ぶち抜けるんだろうなっていう、多分僕の性格の一つとして我慢強いってのは現れているのかなとは
思います。本当よくやってんなって思いますよ。
ニッチな部分を探すの好きなんですよ。なんだろうな、まあ、全然農業とは関わりがない話になってきちゃうんですけど、僕ずっと水泳をやってて、大学までずっとやってたんですけど、結局、専門種目、バタフライになったんですよ。大学生までその部活をやって、バタフライみたいなしんどいのを泳ぐやつなんてほとんどいないんですよね。もうゴリゴリ速いやつしか。だけど、これすごいのが、200メートルのバタフライを泳ぐと、普通は予選決勝あるんですけど、一発決勝なんですよ。人数が少ないから。
そんなに大きなの、バタフライって。
200メートルのバタフライ、まあ、長い距離のやつがね、バタフライでもあるんですけど、そうすると、いきなり決勝なんで、自分もモチベーション上がるし、少しか泳がなくていいし、あとね、水泳もチーム制なんで、チームに1点、ただ泳ぐだけで加えられるのもあって、あ、これはなんか、それをやることによって、自分がこのチームに対して貢献してるんだな、っていうのを、まあ、能力がないからこそ、そういうニッチな部分を探して、まあ、そこで結果を出すっていうのは、昔から好きでしたね。
なんか繋がるね。
完全にそれだけです。いや、もう本当に全部がそうですよ。この役にするにしろ。
性格みたいなものかな。性格がそのまま経営にっていうところで、うん、属人性剥がすのやはり難しそうですな、石原さん。
いいでしょうね。
リーダー像ともなんか重なってる感じしますね、石松さんのリーダー像とも。
そう。
そう。だから石原さんとは僕、性格逆かもしれんね。僕はもうなんせ、効率が大好きなんで、効率とデータが大好きです。
僕も好きですよ。好きですけど、やっぱその、 一番コアな部分、自分のをモチベートするところが、やっぱどうしても属人性が強くなっちゃうっていうのは、まあ、それは性格なんでしょうね。
うん。
面白いね。
面白い。
あんまりだからこういう話、石原さんと、なんつうか、真正面から話したことなかったですもんね。
うん、まあ、そうですね。あんまりこういうのをゆっくり話す時間っていうのは今までなかったですからね。
うん、
僕は僕でやっぱ、どうしても、自分ところの農園をまずは軌道に乗せないといけないっていうのがあったんで、
うん、
だから一応、先代から引き継いだものではあるけど、まあ先代は完全に全量市場出荷
や
った農家だったけど、僕のそのモチベーションを保つためには、やっぱ、その、できるだけ、友達というか、お客さんと近い距離で、モチベートされないので、その部分をどんどんどんどん増やしていって、結果、まあ、こうなったっていうのが、
うん、
うん、もう、属人性を外せないですよね。
完全に形になっちゃってる感があるね。
そう。完全に今のところはもう僕かなっていう。
うん。
とはいえ、でも、経営なんで、自分のやりたいことをやるには、やっぱ数字は合わせないといけないから、うん、そういうのやっぱ効率だったりとかをしっかり合わせて、経営としてまだギリギリ何とか成り立たせる形は作ろうという、まあアプローチの違いですかね、加藤さんとは。
うん。加藤さんかもね。うん。すごいよね。でも、なんつうのかな。僕の場合は、経営が、好きになったみたいな感じなんだけど、石原さんの場合は好きが経営になったみたいな、そんな感じかな。
なるほど。
そんなことない。
好きなものをごり無理やり経営に読み替えたって感じですね。
面白いね。
うん
うん、はい、あ、結構いい時間になったので。
うん、
はい。
じゃあなんか最後宣伝があれば、石政さんじゃあ先に何かあります？
はい。まあ、インスタグラムを、石原農園のインスタグラムが基本的に、ホームページとかもあるんですけど、インスタグラムを基本的に動かしているんで、うん、石原ファームっていう、アイコンがカラフルトマトの写真が載ってるもので、うん、一応、農園の日常をアップしてますんで、もしよかったら覗いて見てみてください。うん、
はい。番組概要欄にも、リンク貼っておきますので、ぜひ踏んでみてください。加藤さんどうです？
宣伝はもう十分農業の社長ラジオはさせてもらったのかな？もう一回言っときます。農業の社長ラジオは面白いんで、皆さん聞いてください。経営のお役に立てればと思ってやってます。
うん。めちゃくちゃ勉強になる番組です。
ありがとうございます。
じゃあ、農家の社長ラジオも、番組概要欄に。
山本さん、農業の社長ラジオで
ございます。農業の社長ラジオも番組概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ皆さん聞いてください。
もう面白い人いっぱい出るよ。
はい、じゃあ今日はゲスト、加藤さんと石政さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
青い T シャツ24時。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場。手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ、好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。